してヤングファミの皆さん、どうもこんばんは。いつもご機嫌な番組山田レイジのヤングファミの時間がやってまいりました。
はい、
今日はね、まず、はい、まず
声張りすぎ、すごい、何、
今日ちょっとワクワクする
。何ですか、何ですか、何ですか。
今日はなんでまず訂正から、はい、訂正謝罪から、はい、レイさんの方
から、ね、まず謝罪会見から始めます。
今日のゲストの、はい、立川さんの、はい、部署、はい、肩書きが、はいはい、最初聞いた時は漫画1の編集長だ、は
い、もう俺漫画1の編集長連れていくから、そうぐらいの気持ちで、
でもう俺まんまとそれでもう宣伝部も書き、
俺の頭の中にはもう立川さんが漫画1の編集長と思い込んでましたね。
今日は朝、はい、高橋君から連絡来て、はい、あ、立川さんは、はい、編集長じゃございませんと。マジかよ。
始末書もんだ。会社員なら
本当の編集長にめちゃめちゃ申し訳ないじゃんって思って。
そうそうそうそう、
やばいよ、
すっげえハラスメントしちゃったんで、
申し訳ございませんということで、はいはい、ただ相当偉い方なんですよね。
そう、
立川さん、
そうなんだよ、牛耳ってますから。
牛耳ってる、小学館
小学館を長いこと牛耳ってる男が後から出る。
編集長を束ねし者、
そうそう、
編集長の編集長、編集王じゃん。
そう、編集王だ、編集
王、すごい、
うまいこと言ったみたいに言うなよ。お前なんとなく言うなよ、なんとなく言うなよ。
ということで、今日はシカーダ2巻発売記念、今日なんと2巻が、
ちょっと待って、今の流れで、うん、俺が間違っただけだみたいになってんじゃん。
いや俺は何にも悪くないもん。
違う違う、そうあったけど、うん、立川さんのおかげで、うん、本当に、うん、漫画1の編集長が来てくれてますと。
あ、それ言っちゃっていいんですか。
一応それそんなにそんなに引っ張ることかこれ。そうなんですよ、そもそも来ることになってたし。
そうなんですよ、
立川さんと一緒に来てくれたんで。
立川さん、うん、を漫画1の編集だと思ったけど、 それ間違って、 そのおかげかどうか分かんないですけど、うん、本物の漫画1の編集長も来てくれてますので、こちらもちょっとね、
夕方の4時に言われたらしい。
大丈夫ですか、そんなに偉いんだ。確か
フィクサーだ、フィクサー、
フィクサー、番組来いよみたいな、
フィクサー言う来ちゃえばいいじゃん言われたって。
なるほどね、
そうそう、それちょっとこの後ね、シカードの話の後、
もうスピリッツ編集部全員来いよって
そんなハラスメント的な。
まあまあほぼそれと匹敵するぐらいの今日のやつで、とりあえず、お久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです。
シカーダ担当の高橋君、
よろしくお願いします。
スピッツ副編集長の熊谷さんです。
よろしくお願いします。
もうこの番組はもう何度もお世話になっております。
そうそうそう
そう。2巻がついに発売されまして、うんうんうん、どうですか。
まあ、今日漠然とした玉ありがとうございます。
さっき発売になったばっか
り、
もう読みましたか。
はい、
まだ
どうでしょう、
まだあれな人はなんかそのちょっと先週いきなり、
う
ん、
すげえ面白かったというコメントが、
う
ん、ありがとう。
先週いきなりレイさんが爆弾発言しまして、うん、これシカーダなんと10冊買った方には、うんうん、シカーダの生のネームを、うんうん、原作がレイさんだから、うん、それをバナイ君に見せるわけじゃないですか、うん、ネームを、うん、そのネームを色付きでプレゼントするとかって言ってるんです
よ。あ、かっこ色付きは全部つけないよ。
あ、全部自分の好きなとこだけ色付け、
ちょっと色付けてみたらどうかなと思ってつけただけや。ふざけんなよ、全部つけられるわけねえじゃねえかよ、そんなもん。でもまあネームプレゼントしますよ。
いいんですかこれ編集部的に。
あ、もう別に原稿はバナイさんの中ネームは原稿書いちゃえば別にいらないかなって
文化財的なそういうのって小学館管理するとかじゃないんですか、出版元が。
ネームは違います、ね、
原稿は管理する。
原稿も一旦預かって、
まあ、
あの印刷し終わったら返す。
あ、そうなんだ、うん、なんかそれ書庫みたいなのアーカイブされてるのと思ってました。
まあでもあの原稿自体は、まあ、漫画家さんのものをなので、あの本を作るのにお借りしてるっていう感じですね、
うん、じゃあもうネームでも何でもバンバンもう、うん、もう、まあ、やっちゃってやっちゃってみたいな感じなんですか。
まあいらないだろ
う。それ雑な言い方じゃない、頑張って書いてんだよ。
あ、そうですよね、
頑張って書いてんだから、うん、これでどうそのプレゼントしようっていうね。
シカーダ以外にも、
そうそう、シカーダだからそんな数ないから、うん、もしそれを超えた場合は、うん、ね、だんだんその過去のものになってきます。おそうそうそうそう、
いや、
つわものが現れれば
割とあれですよ ね、 あの消した後とかって直したんだなっていうのちょっと
面白
いですよ
ね。あとね、あのその漢字を知らねえなっていうのがバレる。あとこんなにこいつデッサンないんだ、ね、デッサンにくれんだっていういろいろバレますけども関係ねえ、関係ない。
ということで、10冊買った方にはなんと、うん、もうレイさんの直筆のネーム
1話分、
もうコピーじゃないですもんね、
う
ん、
そう、
すごい、
そうだ、
そのあれが切れたら別の作品も、
そうそうそう、
はあ、
スーパースーパーブルーハーツ、まあリクエストしてくれれば探しますよ。
マジですか、
うん、なんかあるだろう。
ゴールドパンダス欲しいです。
ゴールドパンダス探しますよ。なんでやねん。かよ名前自殺。そうや、そう、そういうのやろうかなと思って、うん、まあいろいろやろうって。今日だから、うん、漫画やばいっすよ、漫画産業やばいっすよ、漫画文化やばいっすよ、うん、みたいな話から、でもそのできることもあるだろうとっていう話を中心にやりたいです。あと、はいはい、漫画ってそもそもここがいいんだよっていう、あのもうアニメでいいんじゃねみたいなね言われ方とかね、ラノベでいいんじゃねみたいな言われ方とかね、いろいろあるけど、いやちょっと待ってと、漫画はここがいいんだよっていう話を、うん、まあ話したいっていうのと、はあ、はあ、そうっすよ、やろうかなと、うん、あと例の J 問題今週話題だった話題沸騰の J 問題先週からか嬉しそうだな、
J J、いつもジャンプのこと J って言うんですよ。そんなタブーなんですか
少年 J について、あんまりディスれない人だって、お隣さんだし、まあね、まあ、そうそうそう、あっちも頑張ってらっしゃいましたあんまりあんまりね喧嘩したくないし、うん、そうそう仲良くしたいし、
うん、J って言えば許されるわけじゃないですか
親しみを込めて J と言っております。
そうそう、まあその話に行く前にやっぱりちょっとシカードの話2巻出たんで、
そうだね、
あのー
う
ん、ちょっと、うん、まあ、僕素人目でやっぱりこう読ませていただいてて思うのが、うんうん、あの1巻、まあ、特に序盤の方から比べると、うん、その絵がどんどん洗練されてきてるなっていうのがすごい2巻読んで分かって、うんうんうん、そのなんていうのかな、やっぱキャラクターにどんどんその魂っていうのが、うん、まあ、そういうのが、うん、まあ、こもってきてるなっていうのが、まあ、正直なところなんですけど、それってやっぱ編集しながらそのあなんかこう変わってきたみたいな感じるところあるんですか。
あ、それはでも、毎回っていうか1話ずつ読むごとにやっぱりなんか魂入ってるなと思いますよね、うん
うん、突き返すこともあるんですか。これはもう全然ダメじゃない
ですか。そんなことしないです
よそんなことしないみたいな、そんなイメージ
そんなイメージ、
そんなイメージ
編集者の
編集者見たことない、そんな編集者原稿破った編集者見たことない。後で立川さんに聞いてみよう、そう、うん、そんな編集者いるのか、
目の前でライター
そうそうそうそう、そういうそういうさ、なんか編集後に出てきそうな話ってさあんまり聞いたことない。そうもうそういう島本さんの漫画とかにいそうだけど、うん、まあ聞いたことないね、いないよねそんな人ね
意外と硬いです
よね、うん、そういう問題じゃないですそういう問題じゃない、
物理的に
そういう問題
なんか、あと、まあ、これはネタバレっていうかもう書いてるんですけど、この帯のところに、まあ、ちびまる子ちゃん、ホエロペン、バビル2世、
うん、
もういろんなジャンルの、
うん、
がバランスよく入ってて、
うん、
これやっぱりその同じようなネタは続かないようにみたいな感じなんですかね、うん、料理漫画出したら次はだから味一問目出したら、うん、ミスター味っ子来週みたいなことには絶対しないみたいなあるんですよね。それはあるよな、うん、分かって
ちょっと待って何それ、何の自己関係みたいな
そうそうそう
そう、そう、まあ、ちょっと知らない方のために説明しますと、うん、このシカーダって、まあ、一巻読んだことない人いると思うんですけど、これ、まあ、近未来作品です。150年後の未来の世界です、日本です。でどうなってるかっていうと、漫画を持ってるだけで犯罪、ドラッグのような扱いをされてると。だからこの漫画を読むために漫画が裏で流通していると、うん、でそれでその漫画そんなに危険なのか、そんなやばいものなのかって言いつつ物語は進むんだけど、そこで出てくる、まあ、一度も愛されたことのない男の子レム君っていう、で、まあ、このまま童貞のまま死ぬんだろうなという、でこいつの仕事っていうのは漫画封書館、要するに漫画を取り締まる側で見つけては焼くっていう仕事をしてる。で初めて読んじゃうね自分で漫画、悪くないじゃんって思って、それが最初がうるせえやつらで、これが一巻出てきます。そこで彼が出会った同じうるせえやつらを知っているこの世界で、少女がこのロルカちゃんですね、うん、でロルカちゃんと二人が出会って物語がスタートすると、うん、そして後で分かってくるのがロルカがシカーダという謎の何かだった、
なんでしょうね
っていう話ですね。でそのシカーダ、まあね、大体まあ書いちゃってますけども、
詳しいですね、
うるせえよめっちゃ考えたんだよいろいろとめっちゃ考えたんだよ。でまあその高橋君が無理やり俺がロルカね、なんかその特殊能力やっぱつけようぜ、うん、マーベル超えようぜとか、いろいろガーディアンズ・オブ・ギャラクシーやろうぜとか、いろいろなネタごとを言ってたら、あの普通の魔法とか武器とかじゃつまんねえなって言ったら、山田さん漫画はどうですかと、漫画を武器にしろと、これで戦えとみたいな話から、
ちょっと漫画詳しいですよ、
詳しいですよお前のなんだその無茶ぶりはみたいな、そんな打ち合わせからちょっとそのボール投げられたんで本気で受けて、 ちょっと待てよと、漫画が武器になるとしたらどういう風な感じになるのかっていうことを徹底的に考えて作った漫画がこれです。なので武器として漫画が出てくるので、バビル2世のしもべたちが表紙にいるわけですね。これはだから主人公のあの鹿肌の能力で漫画っていうものが現実として現れてくるという150年後の話っていうね、うん、ちょっとだから面白いのが150年後だから、うん、今みんなが知っている漫画っていうのを150年後の人は全く知らないでいきなり見たらどういう感想を持つかっていう、この間だとケロロ軍曹が分かるやつは結構レベル高いよねみたいな、うん、みたいな話になると、うん、だから その中で、あのえケロロってカエルじゃないんですかみたいな、まだ分かってないねみたいなみたいなことが今未来で言われてるっていうのの面白さみたいな、でそこから見えてくる今の漫画の価値って何かっていうで繋がってくるわけだね、ま、そう、そもそも漫画っていうものが今文化として衰退期に入ってるって言われてるんだけど、そもそも漫画ってそんなに何価値のないものだったの、消えていいものなのっていうことが裏のテーマとして大きく入ってる、それがあの SF ラブストーリーの中の背後にあるものとして書かれてるんで、実は文化論でもあるね、うんうん、っていうのは仕方
ない。2巻 の、うん、あのやっぱり一つ、うん、もう これだけちょっと言わせてるんですけど、はいはい、ハイライトの一つとしてやっぱり吠え、うん、吠えろ、
ああ島本先生出てきますね、
う
ん、はいはい、
これ噂に聞くところによると、はい、ネームを書き直されたっていう島本先生自ら
書き直さねえわけねえべ
この辺もちょっとあの男が裏話みたいなちょっと聞かせてください。
ホエロペンを使わせてくださいという時、毎回先生方にこう、うん、山田さんの書いたネームと、う
ん、あ どんな作家にも、うん、レイさんのネームを持っていると、
そうこんな感じで使わせてくださいというのを皆さん渡してるんですけど、うん、もう使うのは全然大丈夫だよってすぐ先生から言ってもらったんですけれども、うんうんうん、なんかそのファックスにこう書いてあって、うん、担当者の方から、
うん、ファックスなの、
担当者の方がファックスで送ってファックスで書いてきて、なんか先生がこう書き直しちゃってさって言われて
あ書き直すけどいいとかもなく、うもう書き直したやつが来た、うん
うん、まあ、でも後日あの和内先生と二人で島本先生とお話する機会があって、
あそうなんですか、
島本先生開口一番、うん、ごめんねって言われて和内先生が謝られてました書き直しちゃってごめんって言ってました。
そういうとこ優しいですね、
うんうん、そうですね、
うん、レイさんはどう思ったんですか。
嬉しいじゃん、
う
ん、コラボじゃん、
う
ん、
おお、
うん、だからもう島本魂が入ってるわけ、うん、
ああ、
そういうのいいよねっていう、うん、思ってるんで、そう、そうなるべく絡んでいきたいなってこいつってんじゃんここに
島本先生お待ちしております。
俺が北海道行くっつってんじゃんまあいいですけどね、それくらい好きだ
っつって今言っちゃったから、
それくらい好きだっ
つって今後 ね、ネーム渡す人をみんな書き直してくるかもしれない
でも これは俺が150年後も残っているだろうと思った漫画が出てくるわけだから、
はいはいはい、
あなたの漫画は歴史に残るんですよっていう宣言だから俺からの、だからもう表彰状ですよこれ
ああなるほどね、
殿堂入りですから、あので
山田勝手に
山田賞、勝手に山田賞を送ってるからしたら断る理由ねえじゃんそれはちょっとさ褒めてんだからって話じゃん、うんうん、っていうことだよね、うん、
じゃあちょっと、はい、で最後にこれ、うん、あのもうあの、うん、本誌では、うん、もうどんどん先に進んでるわけじゃないですか、うんうん、今後その、うん、この人出るよみたいな、まだ言ってないなんかあります、あれ何がせっかくね公式なの
あーそっか、
そう
あーそっか、
この人の漫画出るよみたいなそんなにごめ ん言えない、
うん、先に言っちゃうとちょっと面白くなくなっちゃうかな、
わかりました、
ただまあ度肝を抜く人が出てきます、
度肝を抜く人が、
うん、ありって言いながら言ってる、うん、でも何回も出てくるのは1500% ね
1500% 出てくるんですか、
1500% もよく出さなきゃダメだよねって話になるわけだから、バランスのも話、
僕が好きだから出
して、世代だからと、
そうだから
とジェイじゃん、
ついつい殿堂入り的な感じだと手塚から の、うん、あのまあ、あの時はそうによるんだよ、うん、レジェンド級になってくるから、いやそうじゃねえだろうと、150年経ったら今のポップカルチャー全部が同じ土俵に上がってるはずだと、そうなった時に今一番批判されてるようなあのエロで低俗だとか言われたりとかするんでしょ、 J の方では知らないですけどそんなね、うんうん、ものだって ね、俺たちだって春画展だってさ、すげえ盛り上がったわけじゃん、去年。
そうですね、う
ん、あれアートだっつって大変な価値があるみたいな言われてんだけど、当時はあれですよ、エロ本ですよ。だからそれだって、今だ、ね、今揉めてるね、うん、あの J のなんとかだって分かんないじゃないですか、後のね文化遺産になるかもしれないみたいな目線は忘れないようにしたいよねって言って、うん、今そんなとかな権威がある漫画ばかりを持ち上げてるようでは、そうですね、漫画のこと分かってるって言えるんですかっていう問いがやっぱ常にあるっていうね、うん、
分かりました。
そうです。
じゃあもう今後も乞うご期待ということで、うんうん、シカワダ2巻発売中ですので、ぜひぜひ。
つうかね、この漫画ね一個言わして、いやすげえんだよ、なんかすげえことが起こるんだよやっぱり。あのね、
それ自分で書いてますから
超面白いんだよこれ、うんうんうん、で超面白いのは分かってんだけど、うん、あの超面白いこと考えたんだけどどうって、まあ、振るわけじゃん、打ち合わせして3人で、うん、徹底的にで、いやそこはちょっとみたいな、もう何回もひっくり返して、で最終的な落としどころで、でまあ1ヶ月かけて1本の年分作って、悪いわけねえんだよこれが、うん、ほんでその時にもうちょっと泣きそうぐらいのところまで行ってるネームをバナイ君に投げると、うん、バナイ君さらに泣きそうにしていくんだよ。
あ
バナイ君ネームで感動したらその感動を絵に落とし込もうとして全力だから、うんうん、非常にパワフルになってる。だから
なるほどね、うん、
だからすごい、
2割も3割も増
す。そうだから俺だったら恥ずかしくて書かないぐらいの演出になってる。
あ
でもそれは面白いなと思って、うん、だからあ俺のネームを彼はこう受け止めてこう演出するぐらい感動してくれたんだなっていう。だからこのセリフは俺だと恥ずかしくてちょっと抑えめに演出するようなことまでガーンと前に出すんだよ、うん、これはちょっとした体験でちょっと面白いね、
う
ん、
そうですね、う
ん、じゃあますますレイジさんのそのネームがね10冊買った方にはもう
あちょっと面白いと思う。新鮮にだから俺が何を照れてるかがバレてしまう。
ああ
その俺の照れをバナイ君外して書いてんだよ、うん、だからもう全力だよね、もう本当に。だからなんだろうな、分かりづらいっていうことがないっていうか、うんうん、直球でバーンってぶつかってくる。
ここがいいセリフですみたいな。
そう、う
ん、これ
そう、う
ん、本当にそれやっぱ見たいもんな、うん、だからやっぱ一回ちょっと公開してから現物を上げるっていう形にしませんか。
なんすか。
ええ
あネーム、うん、あいいよいいよ、そんな
のその違いとか言われたらさ、やっぱみんな読みたいよね。
あじゃあいいよそれでも、うん、あじゃあそれプレゼントする前に、
そうプレゼントする前に
公開してもいいよ、
うんうんうん、
全然いいよ、そんなもん俺の感じがひどいのも
それはレイザーを身を切るようなあれですけど公開するってのは
勢い余って感じどうでもよくなってる文編がさんずになるってなんだよ
だいぶ違うんです
ね。だいぶ違います。大丈夫読めるみたいな、そういう感じになってますけど。
ということで、じゃあその方向で進めていかせてください。
はい。
シカワダ2巻、発売中です。
はい、
皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
でまあ、その J 問題もそうですし、その漫画のことについて今日はとことん、話したいと、うん、しかも作家側と編集側から、うん、ということをもうテーマにして今日ニコニコ公式
あとね、面白いのが、うん、雑誌からウェブっていう大きな転換点の
流れだね。
キーパーソン来てます今日、はい、本当にだからその辺の話まさにさ立ち上げた人が来ちゃってるなんであ の
オリジネーターが
一番聞いてて面白い話になるじゃない、公式っぽくていいな。
ということでお呼びしましょう、
はい、
すいませんお待たせしました、
はい、
漫画ワンの編集長石橋さんと、小学館の編集長の編集王立川さんこちらお越しください、どうぞ。
石橋編集長と
取らなくていい。
あ、拍手ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもこんにちは、ありがとうございます。4時に言われていきなり、すいません。非常に申し訳ありませんでした。
突然の
本当に本当に、
改めて、石橋さんですね。
はい。
石橋です。漫画ワンの編集です。もう僕も毎日漫画ワンずっと、
はいはい。スーツじゃないだからスーツ野郎だから。
自分が言い出したよスーツ野郎。
そういう意味ではないんだっていう話ですよ。
さらにそのもうボス中のボス、
はい、
ラスボス
編集王のおなりとか入ってます。全然違いますよ編集王と。単なる、まあ、管理職って言うんですかね、
まあまあ、
編集長ってのは、まあ、課長なので。
あ、そうなんですか。
部長なので。
そうそうそうそう、
当然部下になりますので。
あ、そうなんですか。
紙の雑誌でいうと、まあ、発行人みたいなことになるのかもしれないけど、まあ、アプリですからね、マナワは。
はいはいはいはい。
だからなんだろうね、
なんだよくわかんない、
まあ、でも課長と部長ってことだ
課長と部長じゃあもう今日いきなりそういうお前ちょっと来いよみたいな、
そうですね
申し訳ないです編集魔王になっちゃっても編集魔王面白いなということで、今日は本
当に立川さんはねスピリッツのねいわゆる超黄金期を支えてますね、うん、実は現場でだからメゾン一国のねあの頃いましたよね、メゾンの頃にいた、
メゾンの頃はいました
いましたよね、うん、で東京ラブストーリーやってますよ、ね、
東京ラブストーリーは僕の次の編集です、ね、
編集ですか、
俺じゃない、
あのスピリッツの最初にスピリッツいた頃って誰の編集担当やってたんですか、
俺が一番最初はいろいろやらせていただきましたけど、まあ、ロクダドールさんとか、
あ、F ですか、
うん、F は
1号
F の前の
作品、前の、はい、
だから常にかすってるね、考えてるんでね、東京ラブストーリーの前の作品
東京ラブストーリーの前に
F の前の作品、
何やってたんですか、何か
同級生ってなって
ましたね、同級生だってドラマ化して大当たりしてるじゃないですか、うん、はいはい
はい、東京ラブストーリーほどじゃないよね、まあでもそういうものが出るかなっていう、
サイモンさんが広金さんと出会った頃の話ですか、それって
同級生それはもう全然違いますね、
もっと後ですか、
あのどっちかというと俺の話を書いてもらったみたいな、
そうなんですか、
そう
モデルってことですか、
いやモデルってわけじゃないですけど、一応自分がちょっと当時いろいろ困ってたことを漫画で解決してほしい、
はい、それってそれって恋愛で困ってた話をサイモンさんに振ってたんです、
まあ、一応神様ってまだ言われる前でしたけど、はいはいはい、なんとなく神様っぽかったんで、
は
い、
いや
いろいろこう相談してみてもいいかもしれない、い
やすごかったんだよ、フーミンって呼ばれてたから、ユーミンフーミンって言われてたんだから、
そうなんすか、
そう、もうアンアン出てたんだから、アンアンって恋愛語ってたんだから、そうそれが広川さんと結婚するんだから
そうそうそう、公私混同疑惑って書いてあったよね、まあ大体編集の仕様だったら公私混同だよね、
ああいやでもちゃんと責任取るからすごいじゃないですか、
いや責任取っても
あ皆さん、
いやでも面白い、
これは有名な話ですけど、奥さんは石坂圭さんで、うん、まあ漫画家さんと編集者が結婚するってことはよくあるんですけど、うん、割と立川さん有名で、
え立川さんの奥さん、
そうだよ石坂さんそうそうそう
そ
う、
それを言っちゃいますか、ま
あ、当時だから
隠してることないけど、
そう、なんていうの、青年誌に女性漫画家が流入してきた時期なんだよ、
はいはいはいはい、はい、
あれが80年ぐらいですよね、
有名な公私混同と書いて
ある、
そんなに有名
かな、有名ですよ、有名ですよ、
今日立川さんニコ生初めてなんで、
そうそうそうそう、反応するという、
そうそうそう、コメントに対応できる人なんだよ、なんか古い人みたいに言われてそうですそうですよね、
いやでもちなみに彼女はでも担当はしてないですけどね、
え一回もないんです
か、仕事してたら多分 しなかったと思いますね、結婚はね一回もないですよ、
あれってやっぱり担当さ、うん、担当作家には手出すなみたいな、みんなブレーキ踏むんですか一応、
いやいやいや、そういうそういう雰囲気にならないんだよなんか
いやいや、だって、ね、結婚する人多いんだよ、いや、
そう
やっぱりね、うん、ね、夜中に呼び出されたりしてるうちに、
うわ、ああ、ね、俺はでも仕事一緒にしちゃうともうそういう雰囲気にはならなかったね、だって、なんつったんですかね、このなんか身も蓋もない話をするじゃないですか打ち合わせって基本的に、
はいはい、はい、します
だから自分の話でなんかネタになりそうなことを言うときもあるし、先生からそれを聞くときもあるけど、でもうかなりしょうもないケツの穴を晒すみたいな話をしてるので、
どこまでネタを出せるか、
それでどうやって恋愛になるんだっていう感じだよね、だからね、
それをサイモンさんが拾って、
そうするとなんかサイモンさんにケツの穴見せてみたいで大変失礼な物言いなんですけど、
それが同級生になっていった、
うん、でもまあそうそうそうですね、だから面白い仕事をさせてもらったと思ってますけど、いやだ別にそのサイモンさんがもし独身であったとしても、うんうんうん、まあ、そういう雰囲気にはならないですよね、もちろん相手は絶対ならないでしょうし、
ね、うん、ね、だ
から
そうですか、
仕事をしてたらちょっと難しいかなって、
クマちゃんヤバかったことないのとか聞いたりして、
何の
バッチリがないですよ
だって女性参加って結構ね、
いや担当してます
けど、担当してるけど、
うん、そういう感じじゃないですよね、
そういや
原稿上がんねえかな早く帰りたいみたいな感じあるじゃないですかずっと一緒にいたいとかとはちょっと違います、
ね、まあまあまあそうだよね、う
ん、
だ
立川さんの言ったことはよくわかりますよ、
ね、うんうん、一緒に仕事しちゃうとそう何回恋愛とかにはならない、
ならないですよね、うん、あ逆にマーガさんでさ、
はい、
あんまりいないけど、うん、でもたまに
女性
美しい女性担当とかしたらどうなの、う
ん、はい、島本先生のね、
どんどん本題が外れてる気がするんだけど、いや何が本題なのか
ちょっと面白いと思ってる人が結構いると思うんで、はいはい、
いやちょっとかなりくだらない方に行ってるんで、
いやいや、
ね、ちょっと後でちょっとわがままでフォローしてもらえると
僕も初めての話が結構
いやだから立川さんがどういう人かっていうのをやっぱ一応最初分かってもらいたいなと思って、でしかも俺はまあこれこう、まあ、おだってるわけではないけど、うん、漫画家の編集、漫画編集っていろんな人いて、うん、俺は本当は漫画やりたかなかったんだよなっていう人もたまには混ざってて、うん、で一旦はやるけど、うん、いずれは漫画編集から離れたいって思ってる人もいるのよ、中には演歌歌手になりたいって人いたもんね、本当は歌手になりたいって言って
た人
有名な人がいましたけど、でそんな中でだから俺いろんな担当が変わっていくうちに、うん、本気で漫画好きだなっていう人って分かるんだよ、この二人はやっぱすごいあの漫画が本当に好きだなっていうのが分かって、立川さんは本当漫画好きですよね
そうですね、好きですね
ですよね、
うん、立川さんの人生を変えた漫画って何ですか。
そういうふうに、まあ、よく聞かれるんですけど、うん、変えたなこの漫画って言ってパッと上がる漫画ってないんだよね別に。
あ、そうなんです。子供の時これ読んだからみたいな、うん、そういうの。
いや子供の時はむしろあんまり読んでなかった記憶もあるので、
へ
え、うん、そこら辺がなんかさ、なんかもうちょっとねスパッとこうかっこいいことが言えるといいんですけど。
編集担当してて一番苦労したのって何ですか。
一番苦労したことですか。あんまり苦労したっていう自覚がないっていうのはいやもちろんそれなりに大変なことはありましたけどね、うん、まあでも結構好きな仕事をやらしまってるっていうのがあるから、そんなにないですね、やっぱそれもね、
なんかもうじゃあすごいいいですね。
いやいいですねっていうか、
いや言いづらい話は限定でやろうぜ掘っていこうって、石橋さんはエニックスにいたんですね。
そうですね、もともとエニック
スでガンガンで、だからあの漫画やりたくってあのガンガンに行ったんですか最初。
まあ正確にはヤングガンガンだ
ったんですけども、ヤングガンガン、
まあ、僕はあの就職活動何も考えてなくてですね、はい、自分が何が好きかなと思ったら、うん、こう漫画だけはずっと読んできてたんで、じゃあ漫画編集者になろうかなと思って、その頃はもう大手出版社とかの面接が全部終わっててですね、でエニックスだけ募集してて、まあ、それを応募したってだけですね。なんか
あそこはもともとゲームの会社じゃないですか、
うん、そうですね。
それだからそのコミックスじゃ漫画部門やるから、
そうですね、
まあ、
当時そう漫画、まあ、これ他社の話をこんなにしていいのか分からないですけどもあの、まあ、漫画部門とゲーム部門のことを、うん、まあ、そういうふうに部門別採用してたので、うん、で僕は一応漫画部門を、うん、第一希望で一応、うん、通ってエニックスに入ったって感じです。まさかエニックスの話をすると思わ
ない。誰の担当やってたんですか。
あ、僕ですか。でも僕わりかしあの新人作家が多くてですね、うん、これも他社の作家さんの話を考慮していいのか分かんないんですけど、
ディズんなければいいじゃないですか。ま
あ、まあモーニング誰だっけ、
まあまあ、中村光先生
とか、
まあ、あと、まあまあ、サンデーでも一緒にやったんですけど、マギの大高忍先生と
か、はいはい、え、マギの先生、
そうですね、今回一緒にやらせていただきました。
で小学館に来て一回最初サンデーに行って、
そうですね、
それもあれですか、野望があってあのそのウェブのことをなんかやろうかなみたいなのがあったんですか。それは
もちろんあのウェブで、まあ、あの漫画やりたいなっていうのももちろんあったんですけど、うんうん、まあ正直あの週刊少年誌っていうのに憧れもあったんで、一回ぐらいはちょっとやってみたいなってのがあって、まずサンデーに行ったってのがありますね。
それって自分で中途で、
そうですね、
俺を雇ってくれっていう、
そうですね、
すげえ
かっこいい、すげえかっこいい、
へえ、うん、面接官は立川さんだった。
いやいやいや
違う
俺面接したらね、いたかどうか分かんないですよ
怖っあれ面接って
態度悪そうだもんだって
あれって最終的には個人の好き嫌いで決まるんですかね、こいつと働きたいなって思うかどうか。
でも人間ですからね、やっぱそういうところはあるかもしれないね、
うんうんうん、あ、これちょっと聞きたいですね、うん、その編集者になるには
どういうふうになる
就活の話になってきました、
ね、そういう人もいっぱい見てると思う。
そうそうそうそう、編集者はもうでも、まあ、漫画の編集者と普通の一般紙の、ね、うん、雑誌、いわゆる雑誌記者っぽい編集者とじゃまた微妙に違うでしょうしね。
あ、はい
はいはい、うん、まあ、俺は漫画の編集しかやったことないんで、まあ、漫画の編集のことしか言えないですけどね。どういうのが見てるかね。
やってみないとわからないですよね。僕最初漫画じゃないですからね。
あの
小学3年生で学年生ですから。そう考えるとなんで今ここにいるのか割と不思議ですけどね。なんかやってるとっていうかね、あの学年誌って割と漫画多いんですよ。まあ、今小学あの1年生とかしか残ってないですけど、なんでやってるとなんかやっぱ漫画のページ楽しいなっていうのがあって、あの記事のページ作るの結構きついんで、自分で取材したとかしなきゃいけないんで、なんか山田さんとかに、こういうの面白くないですかって適当に言うとネームが上がってくるっていう、
ちょっと待って
非常にありがたい。
ちょっと待ってや、ちょっと待って、まあね、そうですよね、
思ったことを言う簡単なお仕事、
簡単なお仕事、まあ、
そうだけどね。石橋さんは、漫画マン、まずその、サンデーで
編集者をやっててですね、で、まあ、ある日、まあ、もともとウェブコミックを読むのがこう紙の本を漫画を読むのはどちらかと仕事になってたんですけども、なんかウェブコミックで当時流行ってて、ウェブコミックランキングとかあとニート社さんですとか、ああいうところで連載してる、まあ、ある意味素人ってわけじゃないんですけども、アマチュアの作家さんの漫画を読むのが趣味っていうところがあって、で、まあ、まあもちろんその過去にもそのワーキングって高津海野さんとか4コマ作家さんとかをデビューさせたこともあったんですけども、まあウェブコミックでやってるやっぱりその作家さんにすごい人が結構いっぱいいて、でやっぱりワンさんってとのファンだったんですね。
あのワン君うちの番組に出てくれてるんですけど、あいつが確かガラケーでカシャって写真撮ってはウェブに上げていた、あれを読んでたんですか。
太陽マンはね、まだ見てないんですけども、ワンパンマンの初期からは読んでました。
へえ、
でそれはあんま仕事にしようと思ってなくて、純粋にエンタメとして楽しんでたんですけど、
面白いという、
でもあこれよく考えたらって商業種にも実は、まあ、楽しみになってる自分があって、
ああいつの間にか
いつの間にかもう、ワンさんの更新がすごい
な
んか
心待ちにしてる自分
が、ワンさんがなんかこう、まあ、就職をしてしばらく更新がなくなってる間はもう楽しみがなくなっちゃって、
そうなんだ、
そうなんですよ、
すごい。
で、まあ、僕もちょっと仕事が少し人だらくした段階で、だったらあの他にも有名なね、あのダルメさんとかもそうなんですけども、ハルハルさんとかそことかもそうなんですけども、そういう有名な
全員ここに座ってます
よ。そうですよね。まあ彼らを、まあ、一体集めて一個のこのサイト作ったらものすごい人も来るし、あとよく考えたら自分の会社で原稿料払えば自分の彼らの漫画続き読めるし、
おお、公私混同、これが一番正しいでしょ。いやー、それは本当すごい、
自分が読みたいから、
うん、そうなんですよ。だからもうお金出すから漫画書いてくださいって感じだったんですよね。
ああ、なんで
読みたくて、
なるほどね、そうかということで、この人がワン君を引っ張ったんですね。この人がだからモブサイコ、
そうですね、
海田立ち上げた、柴田さんが立ち上げた、すごくない。モブサイコはね、うちの番組相当特集しました。これやばい、この漫画やばいっつって、
当時平だったんですけども、モブサイコのネームが送られてきた瞬間に何の権限もないんですけど連載 OK です、電話しました。
かっけー、かっけー。あれってルックがもう本当に、なんつうかな、商業誌レベルじゃないじゃないですか、ルックが、絵のレベルが、でも面白いっていう、それを OK 出すっていう、
商業誌レベルっていうか、まあ、僕はワンさんのファンなので、ワンさんの漫画ですから、あ、まあ、ネームが送る前から僕連載 OK だったんですけど。
そうか、もう信者だったんだ。
そうですね、まあ、信者でしたね、はっきり言って、今でも、まあ、
じゃあ逆にめちゃめちゃ書き込んだ原稿を載せまくってる雑誌も多いじゃないですか、ああいうのはどう見てたんですか。
やっぱこれなんかお金の話とかになっちゃうんですけど、コスパっていうかですね、
はいはい、まあ、コスパの問題、
まあ、僕の当時のまあ説得で、あんまり高い原稿料とかだと上の企画通らないじゃないですか、 だからあんまりアシスタントさんとかをたくさんやってて、
なるほど、
すごい参加されても、はいね、それだけの作家さんの生活守れるほどの原稿料を会社から引き出す自信がなかったので、もう絵はいいですと、もう面白ければいいですみたいな。
うわ、
もうそれでこう、まあ、逆にね、ダルメさんなんかは本当にすごい書いて、
あいつは一人でも書いてますから、
そうなんですよね、
はい、
早いですし、
ね、やめろっつってもやりますからやってますからね、はい、
うん、まあそういう事情もあって、うんうん、まあ逆に言えば、まあ、絵じゃないと僕は当時思ってたので、まあ、やっぱ二等車で載ってるいろんな漫画家さんが好きだったので、まあ内容だと
一つの流れ、
そうですね、
いわゆるインディーズを引き上げた、
そうです、ね、
インディーズをメジャーに引き上げた、
あ、僕ら普段ネームで漫画読むの慣れてるんで、
はいはい、
あんまりその完成原稿じゃなくて、まあ、ネームの段階で見てるので、うん、実は絵の書き込みとかそこまで気にならないとかは、うん、まあ、商売として世に、ね、商品として出すときはもちろんクオリティが大切なのは分かるんですけども、まあ、自分としてはネームでもいいから先読みたいっていうタイプだったので、
うん、だ当時としては結構珍しい編集だったんじゃないかと思うけどね、
あれ立川さんどう見えたんですか、ワン君が登
場した、だから僕らの言葉で言うとさ、
ね、
うん、昔流行ったことで言うと馬下手みたいなさ、
出演者さんとか、
で一般的に紙の雑誌ではさ、どっちかっていうと、はい、うまい人をみんな探したじゃない、
そうですね、
もう絵のクオリティがさ、はい、もうものを言うっていうんですか、うん、まあ、内容が面白いのが一番っていうのは言ってみれば当たり前なんだけど、
うん、
なんとなく内容が、まあ、何が一番面白いのかは、うん、要するに自分で分かんなくなっちゃった人が、あれ編集も含めてですけど、うん、多くなってきて絵が、
う
ん、とりあえずすごいと、
う
ん、
そうです、
いいんじゃない、押し切れんじゃないっていうふうに、まあ、編集もそう思いがちだったんです、
いやすごいその時期長いですよね、
そう、うん、だからあれだよね、だレイジさんも言われたことあるじゃない、
いやいや、すっごい言われましたよ、はい、
だから
いやてか怯えてくるんですよ、だんだん長くやってくると、その最初はこ うるせえ絵なんか関係ない、俺の漫画面白いって言ってなんとかなってた時代がだんだんマンネリになってきて、
うん、
でだんだんこの後、まあ、若いやつも現れてどうしようって言って、うん、できる努力が絵の密度を上げるしかなくなってくるんですよね、うん、でそこのハッタリを聞かせてなんとか編集を騙そうという漫画家と、基準が分かんなくなった編集者がとりあえずその密度で、クオリティは保証できていると言ってしまうっていう、それはあったんじゃないかな、
そうだね、
うんうん、
特にね紙の雑誌はその傾向強かったと思うんだけど、
そうですよね、う
ん、ウェブはその頃もさ、わりかし若い新人の作家も含めて、
うんうんうん、
まあ、この人はまさにワンさんにハマったみたいに、ね、面白い漫画いるなっていうの で、
うんうん、
で絵柄もアマチュアみたいな人、
うん、
みたいな人がいてさ、
うんうん、
で昔だから紙の雑誌元気の良かった頃はだから馬下手 OK でやってたわけですよ、
そうですね、80年代のスピーツは
体力
はそういう意味でね、
そうヤンさんもそうだよ、森重ダイナミックが載ってたからね、
でそれがだんだんそう紙の方はそうならなくなってきて、まあ、本自体も売れなくなってきたしね、うん、でまあ、ウェブの中では結構、まあ、それを自由に書いてる人たちがいて、でそれはまあアマチュアの人たちが同人誌っぽくやってた場合も多いでしょうけど、まあ、それでなんだよ紙の方に載ってるやつよりこっちのやつらが面白いじゃんと思った人がいて、まあ、彼もそうでしょうけど、
うんうん、
で自分の裏サンデーってとこで、まあ、サンデーの裏側ですからね、
はいはいはい、
ゲリラですから
ゲリラだったんだ、
ね、だからそれやってみたいと思ったんじゃないですかね、
まあ、当時も僕もまあ、新人作家さんの担当するのはやっぱ好きだったの でそれを逆に上にプレゼンする、うん、側じゃないですか、
うん、
で自分ながらすごい面白い時のネームなんですけど、うん、この人絵だね、うん、とか言って、うん、これで企画をボスとかになると、うん、まあ、すごい悔しくて、
う
ん、でも絵なんか描いてるよ上手くなんだよみたいなところ僕は正直、うん、自分が描けるわけじゃないんですけど、うん、思ってたのでそういう側からの裏サンデーってところもありましたね、うん、やっぱしょ、うん、絵ってのはやっぱりすごい厳しかったので、まあ、僕が多少口が出せる範囲ではもうもちろん絵は上手いに越したことがないんですけど、なんかまあまあ表情が描けてたり演出もちゃんとしっかりしてる、まず面白ければもう、
うん
うん、なん
それでいいだろう、うん、
それでいいだろうっていう、うん、
そのことで面白ければいいっていう基準って編集者さんによって違うじゃない
ですか、そのさっきのね、どういう人が向いてるのかっていうことで言うと、
はい、
にやっぱり一番面白何でも面白がれるやつってことになっちゃうのかなって結局思っちゃうんですけど、
あ
何面白がるのかっていうのは、まあ、人によってもちろんね、
うん、
あるからそこは違いになるのかな、
うん、
で熊谷さんに僕がもし新人作家で持って行って、はいはい、これは全然面白くないよって言われた時も諦めるなみたいなことですか。
そういう例はあると思いますよ。
確かさ読んでくださ い、 い、
うん、だその面白くないと思った 観点が、うん、まあ、さっき出てた絵のことなのかもしれないし、うん、もう絵がもうそもそもダメだねっていうところで例えばこの熊谷君が外してる、うん、でも面白いじゃんと思うやつもいるかもしれないし、うん、まあ、なるべくいろんなやつに見せた方がいいとは思います
よね。原作っていう手もありますしね。
いや、逆に言えば、そうですね、うんうん、まあ、レイさんもね今まさにシカーダ、
うん、
そうですね、
う
んうん、シカーダが、うん、急に漫画ワンに
ありがとうございます。
あ、いや、こちらこそ
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。本当にどういう経緯だったんですか。
あれは、まあ、
2巻発売だしみたいな。
そうですね、
キャンペーンみたいな感じ、
うん、だから1巻の1話目から今乗っけさせてもらってるんですけど、
はいはいはい、
うん、やっぱり2巻が出るときに、うん、なんかこのタイミングでね読んでくれる人を増やしたいなっていう。で、まあ、正直な話、月刊スピリッツよりも漫画の方が読んでくれる人全然多いんで。
いや、でもそれは本当に俺も漫画ワンこうダウンロードして、うん、もう毎日、うん、もうチケット使って回復するの待って読んでるんですけど、そのなんて言えばいいのかな、そのあれ、うんうん、読みやすいっていうのはもうマジでどこでも読めるじゃないですか、うんうん、だからもうちょっと質問でも来てるんですけど、コンビニにで立ち読みしてたりとか、うんうん、まあ、で気に入った作品は単行本で買うみたいなのがまだ一般的なスタイルじゃないですか、うんうんうん、でそれをもう根底から覆しちゃって、うんうん、で無料だから、うん、ねえ、しかも古い漫画も同時に入ってくるじゃないですか、うんうん、でも感動したのはやっぱ手塚治虫の作品が、これもう前に番組で言ったんですけど、うんうん、手塚治虫のあの名作中の名作たちが毎日それぞれ違うあれで出て、それをこう今しかも全巻一気じゃなくて小出しにしてくるじゃないですか、あれ誰考えたんですか。
まあ、編集部でみんなで考えたんですけども、まあ、僕としてはやっぱり漫画アプリとかやっぱ歴史がないので、うんうん、村サンデーはもうサンデーの名前があったからまだ良かったんですけど、サンデーの名前すらった時にやっぱり人はすごい今月に130万人あ1日に130万人来るんですけど、やっぱり歴史の重みがないんで、じゃあ重みがあるとしたら誰かとなったら
神様
にお願いしようかなということで、
まあ、収益はどうしてるんだっていうコメントはありますけど、
収益はですね、もちろん、まあ、普通にやっぱチケット収入っていうかチケットを消費して読んでくれる方もおりますし、うん、あと広告ですね、
うん、
広告収益ですとか、うん、まあ、あとちゃんと紙のコミックスも出してますので、うん、電子書籍も出してますので、うん、そちらの収益がなんとかそれで
なんとか
回してます。
なんとかおまけとね、
うん、そうですね、う
ん、ちょい出しみたいな、
うん、
おまけ漫画もちょっと買ってもらったりとか、
あ、うん、なんかその古いものを一緒に読ませるっていうのがすごいもう、うん、もう紙だと無理じゃないですか、うん、その
う
ん、だってページ数決まってるから、
う
ん、
そうです
ね、だけどその手塚なんかそのランキングじゃないですかあれ、うん、漫画ワンってだから1位手塚治虫キリヒトさんかみたいなその下になんかその喧嘩足場みたいなでもうそのもうダロ君とか、うん、ワン君とかも友達ですけど、うん、もうなんか手塚治虫と戦ってんだって思うとなんかすごい夢のある、うん、なんか、うん、だから雑誌っていう なんて言えばいいのかな、ちょっととっつきにくい部分があったんですよ俺はそのアナログな方の人間だから、うん、だけどあこういう風にしてどんどん幅を広げていくことができるんだなっていうのは、
うん、
ちょっとやっぱり俺はもう感動しましたね、うん、海子さんにも言ってやばいっすよっつってね、うん、
ランキングにさブラックジャックに並んでシカを並んでとさやっぱりなんか来るもんあるよね。
やっぱそうっす
マジか
いやなんかだから
今週はそうだね。
そうそうね、
作家も多分やる気も出るし、うんうん、あとそのやっぱ手塚治虫の漫画の作り方と、うん、今のそのデジタルの、うんうんうん、もう全く小回りも話の持っていき方も全然違くて、それを今の若い子たちが読めるっていうのがこの、まあ、いわゆるその文化のね、なんて言うんでしょう、その熟成というか、あ、こうやってつないでいくのも全然古本屋が潰れるとか本屋がどうっていうのも確かに大変なことなんですけど、もうこう進むしかないから、こっち側でどうするかっていうのは
すごい、いやこの話ね、
うん、
なんか似てんなと思ったら
何に似てるんですか。
藤井四段の話。棋士の、うん、天才14歳の天才棋士の藤井四段がいるじゃん、はい、また変なこと言ってるなと思ってたかもしれないけど、いやあの人がなんで強いかって話をこの間 NHK で特集してるの見てたら、うん、AIネイティブっていうか、うん、で彼が生まれたのが14年前だから、そうすると調べるとなんと iPod が誕生した頃なんで、 iPod が誕生した MP3 プレイヤーが出てきちゃったっていうのは、要はアーカイブ時代突入っていうか、うん、要するにリアルタイムで見てた人たちがあの時代を知ってるっていうのではなく、追っかければいくらでも分かっちゃう、うん、そうすると彼が対局で、AI と対局してる時に、対局してる相手は過去20万曲の歴史なんだ。そうすると何が起こるかっていうと、最近の流行りはこういうことをやらないと、例えば雁木みたいなことをやらないと、あれはちょっと昔流行ったけどあれじゃ勝てないっつって今やらなくなったよって思ってる棋士があるんだけど、 AI はお構いなしにこれが勝てますってバンってやって、それを採用するっていう強さがあるんだよ。そうすると時空を超えてしまうと、いよいよだから漫画が時空を超えて読者に到達していくという、だからそうすると、まあ、生まれた時からスマホをいじって漫画読んでる連中っていうのは、要するに藤井世代っていうか、だから、まあ、手塚治虫言ったから、その今ちょっと前だったらなかった雁木なんだけど、あの治すげーみたいな、これのが面白いみたいな、要は、面白いってなんだってことを判断するのが編集者の仕事になってきちゃったっていう、それをだから上げるかどうかっていうね、まあ、
読者です
ね、まさにね、だから一番の読者が編集者ってよく言うじゃん。でそれのソムリエなわけよ、面白ソムリエ。それで今週のワインを選びますよって時に、1974年 の、 あの手塚治虫です
ああなるほどね。
で今年今取れたばかりの仕方ですみたいな感じで並んでいるのが漫画ワン。
面白いものを作るっていう仕事プラス、うん、また別の、うん、そういうその選んで、うん、みんなに届けるっていう、
うん
う
んうん、
目利き的なものも、
うん、そう思うね。
は
そうそうそうそう、
確かに確かに。
どうしよう、限定で行く前にエロ問題片付けなきゃいけないんだけどこっちで盛り上がっちゃったとりあえずいいっすか、ちょっと表現規制の話だけちょっとあと12分しかないんで、ちょっと やりたいなと思って、はいはい、要はこの後鹿田って漫画を禁止されてるっていうのがテーマ、勲章の歴史で、そうやって漫画って有害だって言われて、弾圧を受けてきたという歴史があって、その現場に我々いたわけですよね。立川さんも40年ぐらいいるわけですよね、もうそうですよね。
だもん
40年、
だって俺30年だから、俺31年目なんで、だからもうそれくらいになりますよね。
40
年は行ってないですか。
40年は行ってないよ。
でも35年くらい。
ああ危ない危ない危ない
。でもそれくらいですよね。
まあ30年はまあ行ってます
ね。入社したら何年ですか。
何
年77年くらいですか。スターウォーズの前ですか。
はいや80
80年超えてるんですか。
うん、80何年かで、2年か3年か
82年くらいですか、うん、で俺が86年デビューなんですよ、うん、だからまあじゃあ大体同じくらい
だよ。
何それ。
そうなんだよ。
だからちょい兄貴みたいな感じなんだ、俺にとっては。そう、
だから年齢的にの開きより、
うん、
あなたの方が要するに社会に対するデビュー早いから。
そうなんですよ。だからそう
医者の実は漫画に入ってからはそんなには多分違わないと思うよ。
うんうんうん、
その割には偉そうに喋ってたね俺。
いやいや、とんでもないです何言ってるんですか。
10個ぐらい漫画キャリアしたみたいな感じなんか日頃接してるような感じで。
いやいやいや
いや、いやでも漫画だとはちょっと思ってましたけど。
だからそうすると80年代から、まあ、91年の、まあ、あったじゃないですか、友人事件が、うん、だから、うん、
ありましたね、う
ん、あってクロニクロやるんだけど、あのね、89年に宮崎勤事件、
ああ
宮
崎養女誘拐
かな、うん、あその事件があって、うん、であれの、まあ、犯人にされたのが、エロ漫画がその一部になった、
はいはい、
エロアニメと一緒に、うん、だああいうものがああいう猟奇殺人を生んだんだっていう、ものすごく単純化されたイメージをバーンってぶつけられたのが80年代のもう終わりにあった、うんうん、でさあやっつけろってなった時にヤングサンデーでユージンって人が漫画を始めまして、エンジェルという漫画で、まあね、みんなが大好きな足立充のような絵で足立充が絶対やらないことをやると 友人さん、友人さんってもともとあれなんだよ、あの大友さんそっくりの絵描いてましたよ ね、 大友克弘、大友克弘のそっくりの絵で、で人情話をモーニングで描いてたりした、
友人さん、マジ、
そう遊ぶ人で友人さん、うん、そうで、それが何でもやるぞっていうモードに途中で入るわけ友人さんって、うん、でそっからヤングサンデーが始まるヤングサンデーがそのスタートしてすぐに、まあ友人さんと龍馬と冬物語ですよね、あの頃の柱だったので
、そうね、ちょっと
始まるぐらい、
ちょっとごっちゃなったけど、まあそうだよね、でも、うん、その3つは看板漫画だったけど、
そうですよね、少年ビッグからずっと大井龍馬が続いてて、うん、で冬物語がそのまま続いてて、それが日本柱だった、
うん、
で それでヤングサンデー始まって隔週で、で91年に、うん、あの友人さんがエンジェルっていうのがあって、これは誘拐図書で、これ時はなかなか大騒ぎでしたよね、
うん、
国会で盛り上がってたり、
そうですね、まあ別にだからエンジェルだけじゃなかったですけど、講談社の漫画も何さんだっけな、うん、
ルナ先生ですか、
うん、集英社もあったんじゃないか、ヤンジャンとか地形で、
ああそうですね、
まあ青年少年問わず結構よ、うんやられましたよね、あの時ね、うんうんうん、その宮崎か、宮崎駿か、駿じゃねえか、全然違う、まるで違うじゃない、うん、
これは危ない、
うん、70年代はだからハレンジ学園とか、うん、哲学先生のアプロ歌とかいうのがあったりとか、76年にガキデカみたいなのがあって、うんうんうん、まあ、それ時々でこれはいかんみたいなのがあったんだけど、うんうん、89年 あの宮崎勉が結構一番引き金になってて、でその時にあの僕あの和歌山のね田辺市ってところのね、
はい、
知ってますか、
はいはい、
そこのある主婦がね、はい、出版物の行き過ぎを規制するように当局にこう強く言ったっていう話、
はいはいはい、
どうもそれが始まりになったらしくて、
お
紀州新報ってとこからそれに投稿されたら
しい、さすが星王国和歌山、
星王国和歌山から始まった流れが、主婦が、まあ、青年向けコミックを、まあ、その子供から守ろうという動きがあって、当時の北斗の拳やドラゴンボールまでやりたくな
って、うん、はいはいはいはいは
い、いう流れがあって
、俺も親に北斗の拳見せられなかったですよ、
暴力がひどいから
みたいな、あんなの見るなみたいな、
あと飛んでるんですよ、うん、あれ現場の編集者はどういうふうに思ってたんですか、例えば矢野さんの時とかは、
ヤンさん、まあ、やっぱり分かりやすいエロで、突出してた本については結構みんな引っ込めたよね、なんか編集者がそう思ってたかどうか知らないけど、編集部的に持たなくて、
うんうん、
それで、うん、まあだから、うん、北斗の拳とかさ、やめるわけにいかないじゃない、
そうですよね、
だから
やめるわけにいかな い, い, かない、 あの当時の北斗の拳はやめるわけにいかないやつ、
こっちのまあ、こっちのエッチ漫画はまあもうしょうがないな、エッチがないやめるかみたいな、うん、まあ、あの名前ちょっと名前出しちゃったりして、講談社の中西先生なんかも、
あ中西康弘さん
かな、
うん、はい、
あの確か連載を入れ替えみたいになってたかな、
あそうです、
うん、だったと思うけど、うん、ヤンさんはなんか知らないけど、うん、結構戦ってたよね、
戦ってましたね、
うん、それでわりかしなんか辞表握りしめてみたいな、
はい、
感じで
聞きました、
うん、その話やってたよね、うん、でライターで、あの彼、何君だっけな、まあ、今でもジャーナリストやってますけど、うん、なんかも結構論陣張ってたりもしてたし、うん、なんかやってたんだよね、うん、ただこれ正直な話でさ、はい、俺その時スピリッツいたんですけど、
はい、
皆さんにももちろんいて、うん、その後移動先はスピリッツだったんですけど、
うん
うん、エンジェルでさ、辞表握りしめて戦うかっつってさ、それはねちょっとあったんだよね、
はい、
それは当時の編集部で、うん、車田さんだったかな、まあ、あの編集長だったか、
うん、
あの副編だったかの先輩にその話したことあったけどね、
うんうんうん、
いや作家にとりあえずインド渡して、うん、今ちょっとやりそうした方がいいからさっつって、
うん、
切り替えたりしないで安易に、
うん、
何が悪いんでしょうかみたいな感じで、
うん、
あ雑誌の中でも特集とかやってたでしょ、有害コミック
ありましたね、
で、
はい、
で青臭いって青臭いけど、
うん、
そういう真面目なことをさ、
うん、
取り上げてやってたのがさ、
うん、
ヤンさんらしくていいなと思ったけど、
うん、
でその対象が友人かっていうのは、
うん、俺たちが守ってるのは友人か。
いや、あの俺別に友人さんがどうだって言ってもらえないんだけど、
アポロの歌だったら守りたかったって。
いや、ユージさんは、はい、担当は直でしなかったけど、矢野さんに行ってスピーチに移る前もあの話は何度かさせてもらってるから、うんうんうん、でまあ、商売人だしね、すごく ね、
ね、 そうですね、う
ん、あの人なんかむしろあんまり晒し物にされたくない方だから、
そうです、ね、
さっさと切り替えてもらったらいいって思ったんじゃないかなと、うん、そ思うんだけど、うんうん、戦ったりすると目立つじゃん、余計、うんうんうん、っていう気も、まあ、なんかしてたんで、どうなのかなっていうのはね、うんうん、この話は確かロックダさんとしたかな。ロックダさんも両方で返したから。
はい、二友のは
ちょっと、はい、うん、戦う、守る対象かみたいな。
なんか言うん
すか。いや、もちろんだから弾き出したりはしないし、そんなつもりは全然ないんだけど、ただ、うん、そんなにね、あのそれを錦の御旗にするような。うん、ことなのかなっていうのはちょっと、
あれ、ハレンチ学園どう思いました？
ハレンチ学園は、うん、あ、ものすごい面白かったですけど、俺も、うん、あの子供時代ですけど、こんなありかっていうぐらいに、うんうん、いや、くだらなさで言ったらね、うん、それはもう永井さんの方がはるかに、
そうですよね、
もうくだらないと思うんだけど、うん、何が違うんだろうね、うん、まあでも永井さんは明らかに、うん、PTA だったりとか、戦う気で戦ってましたよね。これはだから我々の世代よりもっと上の、うん、手塚先生もその頃は結構 PTA に叩かれてた頃だと思いますけど、うん、何年ってちょっと言えないのが、うん、ね、ちょっと物忘れがひどくなった、うん、50代後半のさ、
はい、
男が
そいつの話はいいですよ。
その有害、俺たちで言うと有害コミックだけど、それより前にあったんだよね、やっぱりね、
あ、
手塚先生とか全部やり玉にやられたような、
はいはいはい、アートムスラー、
そうそうそうそう、
そうですね、
あのリボンの騎士とかね、
リボンの騎士もそうですね、
で あれに対するアンチですから、ええ、時代的にはおそらく、うんうん、どうだっていう感じのさ、うんうん、もちろんだからあれ自体もやられたんでしょうけど、でもやっぱちょっと違うかなっていうの、なんでと言われてもね、うんうん、パッとディテールが出てこないところはもうダメだね。例えばさ、ハレンチ中にこういうシーンがあるんだけど、はい、これってやっぱりバックに、はい、あるんだよね、やっぱりアンチテーゼがさとかさ、
はいはいはい、
思想がとかって言えるとかっこいいんですけど、は
い
は
い、
あれがね、
その当時のそういう表現規制のラインは誰が決めてたって、やっぱ世の中の世論が決めてたみたいな感じなんですか、
ね、う
ん、
そうだね、だから、うん、でも有害の時は言ってたよね、そう、若い者の主婦たちから始まったっていうのも確かにあるので、う
ん、
まあ、
アプリになってくると、今アプリやってるんですけど、表現基準どこかっていうところはもうはっきりしててですね、うん、
はっきり
それはもうリンゴの会社さんとか、はい、Google さんが決めるかもしれ
ない
、そこのガイドラインが OK かってところで、今結構そういう形になってきますよね、だからなんかもうバンされ、もう一方的にバンされちゃうと終わったん
ですよ、ね、
そっか、アプリをあれしてるのが、
もちろんそうですね、 Google さん
とアップル
さん
なので、そういうことか、
もう漫画自体はないですけど、僕多分裏サンデーの時にクラブサンデーとかやってたんですけど、うん、あのそれの PV みたいなものをちょっとコマをつなげて作るじゃないですか、はいはいはい、で YouTube に上げるじゃないですか、警告受けたことはあります。
勝手に使ってんじゃないかな、い
や、勝手にじゃなくて、あのその
表現、
表現
で、表現でってこと、うん、あ、そうなんだ、乳首は出してないでしょ、
出してないですよ、乳
首な、うん、出してなくてもダメだから、
うんうん、だからまあ、自動ポルノのところじゃないんですけども、うん、要するにこの、うん、性的な描写として、うんうんうん、っていうので、あのこれはっていうのが来たりします、
ね、どんどん世界基準というか世界大規模基準になっていってるな、
うんうん、確かにそれは雑誌よりもウェブの方がより厳しいかもしれない
、うん、すごい分かりやすく、うん、ある議論で、あの奥君、はい、あの、子供に見せるなんて話なんだよ、だから少年なんとかってつくのにエロを持ってくるなっていうのと、うん、あとは、よく言ってるのは、女性を物として扱ってるっていう表現はどうなんだっていうの、でも その反対側に、まあ、少女なんとかの中に BL 的なものもあるだろうというのもあってっていう話で、うん、もうこの辺が非常に曖昧になってるっていうのと、うん、あと、まあ、子供の選択肢を奪うなっていう議論があるわけだよね、うんうんうん、だから要するにそれは子供をバカにしてんじゃないかと、うん、社会はいろいろなものがあって性濁今後ある、それをチョイスしていくのが、まあその人生なわけで、子供っていうのはその最も安全なところ、漫画くらいからこれはいいもの、これは悪いものって自分で判断するっていうものを、判断させないと、 だから一方的な宗教の押し付けなんじゃないかと、うんうん、いうことがまず 大事大きなテーマの一つになっていると。でこれが相も変わらず、寄せで返す波のようにまた何度も何度もその話をするんだよね、うん、この話を、うん、だ島本先生も書いてる、ね、バーンと、まあ、その子供が選ぶことだという江川さんも言ってるしね、うん、だから そのことのなんていうのかな、そういうこと、宗教、一方的な宗教の押し付けっていうのが、うん、戦争で一回あった。だからあの国のために死ねっていう宗教があって、はい、それに対してそれはまずいと、うん、自由に考えなきゃいけない個人主義から、だから団塊世代はそこで戦ってる、うん、で団塊世代が戦ってたそのテーマを引き受けてハレンチ学院が書くわけ、うん、だからハレンチ学院はエロの闘争で、あれ実を言うと、その日活ロマンポルノの戦いなんだよ、若松浩二なんだよあれ。だからエロとバイオレンスで表現してたものは我々の精神の自由であるっていう闘争を少年ジャンプでやったんだよ、うんうんうんうん、だからあの時代の混沌は少年誌の中で それが起こったってところが面白かった、うん、だけどそもそも漫画っていうのは破壊活動じゃないかって話もあるんだよね。
ほうほうほうほうほう、
規制が硬直していく、うん、いろんなもの規制がかかってだんだん身動きが取れなくなっていくものを、うん、例えば子供がデカになって下半身を露出したまんま死刑って言われるで今になると面白いのってなっちゃうけど、あの頃は破壊力あったんだよ、はいはいはい、あれによって自由になれる子供がいたんだよ、うんうんうん、だからけしからんっていう大人がいてっていうバランスがあって、はいはいはいはい、ただ問題はさっき立川さんが言ってたのは、ユージのエンジェルを守るためにやるかっていうつまりガキデカやアポロの歌や、ハレンチ学園を守るためだったら体張るよ編集者はっていう気持ちはある、うんうん、そうなると売れるためにやったエロっていうのは自由のためではなくマーケティングのためではないかと。
ああ、なるほど、そう。
ここに大きなすり替えがあったんじゃないかっていうのが、うん、
頭いいね。
頭いい
っすね。そういうことか。
やった。
それがなんかさっきの助け方の違和感ってやつですね。
そう、褒められた。ありがとう。ありがとう。
ただまあこれそこでいや、ま、いやそうなんだなと、うん、全く俺もそう思いますけど、うん、ただここでさ、うんうん、いやあのニコニコでこの番組も はい、なんか1万とか2万とか見られてるっていう話を聞いてるから言うわけじゃないんだけどさ、はい、ユージンさんが、はい、売れるためにそれを書いてくれたこと自体は、うん、いや我々は否定できないんですよ、うん、そのために引っ張ってきてそうそうああいうネタを書いてくれって言ったわけだから、はい、うん、でその彼を一人だけ晒し者にして、うん、いやいやもう変な下品なものが書かしちゃってすいませんっつって、うんうん、さっと撤退しなかった当時の矢田さんの編集部は、うん、まあ、この番組の看板になってましたけど、うん、やっぱ素晴らしいと思うね、うんうん、あの時は俺も若いし、うん、いやちょっと、あれかばうのみたいなさ、
はい、わかりますよ。だから本当の漫画本当の漫画好きは質の問題なんだよ、うん、魂の解放として戦って漫画家がやったんだったら編集者として一緒に戦ってやろうと思ったんだけど、恨んだためにやる。でも俺たちも言ってたそれを、で俺たちも売れないと食えない、うん、で要するにポピュリズムの話なのよ、うん、ポピュリズムっていうものをボンとやるとお金も儲かるし権力も手に入る、そうするとトランプみたいなことになりますみたいな話なの、うん、そうするとそもそもの理想から離れたものになるから戦いづらいんだよこれ。あ、うん、そこは本当に問題ですよね。なんか一つははっきりしてるのが、でも残念ながらポピュリズムがあったからジャンプ売れたんだよ。
そうです、そうです。
でジャンプ下品で、うん、非常にひどいものもいっぱいある、うん、でだけどみんなが面白いと言ったものにはものすごくいいものもあったんだよ、はい、だから市場が拡大していくわけだ、はい、そうすると漫画ってすげえ面白いっていう中にガロとかもいる場所が生まれてくるわけよ、
はいはいはい、
非常にマニアックなものまで OK になるっていう市場が拡大する、うん、これはポピュリズムが生んだ多様性でもあるっていう、うん、なかなかここは難しいところで、じゃあつって、淘汰が行われて市場が縮小していくとっていうこととでなっていくと変なものが生まれづらくなる。なんかね、豊かいろんな売れりゃいいじゃねえかってわーってやってた中にあの当時のスピリッツありましたよね。だからスピリッツもものすごく売れたから吉田選手が入れたっていう、地味編みたいなものが入れたのもそうですよね。
うん、まあそうですかね、いやまあうん、まあ難しいよね。ああいうもの自体がすごく当たってたってこともあったんで、うん、
あれでもおいしんぼとメゾンがなかったら、うん、あそこまでの自由は ちょっと獲得できなかった
ね。まあそうだね、雑誌の中のバランスみたいなことはあるから ね、
ね、そうです。
チャンピオンみたいなことでしょ。
チャンピオンもそうだよ。
だからバキと、うん、まあ、今で言うと、まあ、浦安と、うん、まあ、
うん、まあ、お前チャンピオン信者じゃなかったのかよ。
だから
お前今飯田橋を代表として言った
んだから、その2つの2、まあまあ、2枚看板があるから、うん、まあ、あの、うん、ほら、ビースターズか、うん、とかもうめちゃくちゃ面白いんですよ。レイさん今度読ませますよ。
分かんないけど、覚悟の勧めみたいなのが出てくる場所があるわけ、
ね、あ、そう
チャンピオンってね。いや、でもその土台にはその土台にはだからチャンピオンは自由を求めたんだよ。壁村さんがいたんだよ。だからチャンピオンがやろうとしてたことっていうのが非常にラディカルだったっていうのがあって、その場所で今の人が遊べるっていうのはある、ね、うん、だけどどうするっていうね。だから そういう状況の中でけしからんっていうまた議論が起こってきて、あ、このことちょっとどうかなと思うのが、散々語られるやつで、抑止力の問題があるじゃないですか。だから、うん、その漫画でエロをなくすと逆に危険ですよと、うん、漫画のエロで救われてる部分もあるんじゃないかっていう議論があるでしょ。
まその通り、
うん、溜まっちゃうみたいな感じ。
そうそう、うん、これで漫画で発散してんだから、うん、現実にはそんなに日本のだから性犯罪なんて海外から比べたらねそんなに高くないんだよね実際のところね、うんうん、でも漫画はこんなにたくさんエッチなものがいっぱいあります。
なんか前この番組でそのエロコンテンツの歴史みたいなのをやったことがあるんですよ、うんうん、でその時にも
いろんなことやってんだね。
いろんなことやってますね思ったんですけど、やっぱり漫画雑誌にエロがあるっていうことがもしない世界だったら、その全部規制されてね、そしたらもう何の彩りもなくなっちゃうんじゃないかなと。なんかその別にそれを単行本で買ってまで欲しくはない部分ってやっぱちょっとあって、集めたいっていうほどではないんだけど、それが同じ雑誌にあってなんかそれってすごく豊かなことだなって思うんですよね。そうそう、でそのユージンさん、あれですよね、桜通信の人です。
そうだよ、
ね、
その後桜通信、
俺とかしんちゃんとかもうだいぶお世話になってますから。いやだから子供のそういうののって分かるんですけど、大人のそういう大人っていうかまあ高校生とか中学生のそういうものの何かを解放してはくれますよ、
うん、
リビドーだけではなくてね、うん、なんかその夢があるしそういう、うんう
ん、いや漫画をねファンタジーという遊び場だと思えば、
うん、
その中にエロが含まれるでしょ、
うん、てかないとやっぱり、う
ん、透明人間になって女に行きたいんでしょ。
そう
ね、男はそれを漫画っていうのは一番得意だったんだよ、うん、それを書くのが、
う
ん、
そうね、
うん、
確かに、
うんうん、藤子不二雄先生の話すると、だから、うん、藤本さんの方、藤子 F 不二雄F 先生の方で言うと、あの人は非常に倫理的な人ですよね。でちゃんとした大人ですよね、うん、だけど非常にエロが多い漫画家ですよね、あの人、うん、でエスパーマミーとか、まあ、もちろん、まあ、あのドラえもんもそうだけど、うん、あの人ものすごいエロチックな漫画家なんだよね。でもなんかそこのバランスって非常にそのなんていうの、大人として正しかった。あの人からエロ抜いたらいびつだったんじゃないかって気がする、
う
ん
あう
ん、それこそ教科書的になりすぎてる、
うん、そうですね。僕ドラえもんはやっぱちょうど世代っていうかね、ちっちゃい頃から読んでるんであれですけど、多分そこでのび太が何も思わないようだとすると、
あ、
うん、多分ああのなんだろう、
共感できない
ね、共感、本当のことを書いてないって思うんでしょうね、うんうん、
で子供、ね、
うん、分かってそういう気持ちがあるってことは分かっているんだけど、それはないことにされちゃうと、うんうん、やっぱりそれはなんかそれはそれで歪むんじゃないかなって気がしますね。
そうそうそうそう、
ただ一方でその女性からの意見としては、もうあまりにもその女っていうものがそういう対象としてされすぎてて、おもちゃのように都合よく描かれてるっていうところに批判もあるわけじゃないですか、この間のその揺らぎそばの問題ですけど、その辺については
そうね、まあそういうのをテーマにしてさ漫画描いてる人もいるぐらいだし、まあ、うちのかみさんなんかも結構それで描いてたりしたけど、
そう結構石澤さんギリギリのとこ攻めたりしたねそう
だけど、うんうん、どうなのかな、だからさっきそう桜通信の名前が出てきて思い出したけどさ、
うん
うん、 桜通信って俺がやったんだよ、ね、
忘れないでくださいよ、めっちゃ痛い。そう、あの、それでユージさんのこと、そう、
あの問題が、
そういう信頼関係があるからね、
有害
有害そうだよ、
有害問題で、あのやっぱり編集部がみんな辞表で入手するようなとこがあって、で当時の部長だった部長、当時の部長って今から思えば貫禄があったな、ね、そろそろ締めてっつって大丈夫、
はいはいはいはい、
で俺の役職の立場の人が、はい、あの、はい、お前らの授業ちょっと俺に起こせっつって、はい、で預かるっつってやって届いたんだけど、うん、で少し頭を冷ませって話になってさ、うん、で移動もちょっとあって、うん、その移動の時に俺行ったんだよ、あっちに、あのヤンさんに確かに、それでまあやっぱりエンジンはやめざるをやめて、でもあの、いやユージンさん売れるから使いましょうよっつってそう
結構空いてましたけどね、ちょっと空いてから、うん、で実はね、実を言うと俺一回ヤングサンデーに、うん、あの行った時にね、ヤンさん、まあ、一回デビューの時にヤンさん書いてるんだけど、一回モーニング行っちゃってるの、うん、でパッとしないんで、うん、謝ろうと思ってヤンさんに戻ってくるの俺、うん、ビーバージンっていう原稿持って、
はい、
そう、
まあ大ヒット作ですね。
でその時に実は友人問題大で大騒ぎ
に、そんな時だったんですか、ね、そ
うで友人がいなくなるっつって、思いっきり穴開いてるっつって、しかも新年1号誰やんだみたいな俺やりますユウやっちゃいなよって言って、だから91年の新年1号にビーバージン乗っかるわけ。
そうか、
そうだな、だからね、
ユージンさんのおかげじゃない
です
か、
ユージンさんのありがとうございますでもそこでも戦ってたんだから、ユージンさんの流れでユージンさんのお客さんがいるから、パンチラもうシャワーシーンも書かねえわけにいかねえだろって言って全力でやるわけ俺は。そうだからビーバージン序盤はすげえエロなんだよ。それはだからまあしょうがないよね、そういう流れの中で。
だその桜通信はだからそやるときにやっぱその、その女性の扱い方であるとか、うん、まあ、その辺はちょっと、うん、あの意識しましょうかみたいなことで、うん、まあ、やってましたね。だからね、
そこは割とデリケートなん
です、うん、そうだからまあちょっと原作か原案に近いようなものをちょっと、まあ、使わなかったですけど用意してったわけですね。だからちょっとコントロールさせてもらって、
はいはいはい、
うん、コントロールしてってのはちょっとね、あの彼も大ベテランですから失礼なんで、させてもらって、で彼もこれ以上有害で叩かれたくないわけだから、
あ
の同じように山本直樹さんという人がいますけど、はいはいはいはい、この人はもう戦うからね。
そう、
やつは性格によって、
やつはもうねそういう男だから、
だから、まあ、学生運動から来てるからね、
う
ん、
そうそうそう、
戦
う、運動は して
ないけど、
俺の世界だから
ね、
マインド的にはそうした
から、だからレッドを書くわけよ、うん、闘争なんだよ、エロと暴力と、そう、それは自由との自由の戦いなんだよ。そんなわけで後半にあの限定の方に行きますので、そうですね、そうだからそのポイントの話なんですけど、なぜそういうことになるかっていうと、俺は一人の男がキーワードだと思うんだよ。
一人の男、
はい江戸川乱歩です。
言っちゃうんだ、
はい、
そこ引っ張らないんだ。
江戸川乱歩とピクサーを比較、江戸川乱歩とピクサーを比較することによって見えてくる日本文化っていうものの異常性、もしくは独自性、良さ特徴みたいなもの、そしてな日本人の男性のメンタリティみたいなもの、はあ、っていうものが漫画の中にいかに入っているか、そしてそれにいかに価値があるのかっていう話を、まあ、後半ちょっとやりましょう。
はいはいはいはい、はい、あと、はい、あの質問もたくさん、うん、来てますし、はいはい、あのもっとちょっとゆっくり、
ね、うん、徹底的に
後半詳しくの、
はい、
話を、
はいはい、来てもらってるんで、
はい、今日はやっぱあれだね、キャリアが、うん、もう違いするとやっぱり恐縮してる。
恐縮
いやいや
子供の頃の読んでた漫画の話ですからね、本当に。
あ、そうなんですか、石橋さん。
桜通信とか高校の時隠し持ってた感じです。
私しょヤンさんはね、はい、ということでお世話になった方々はみんな集合していただいてるんで、はい、ぜひぜひ後半、うん、お楽しみにしてください、はい、そして、告知させてください、うん、来週は7月19日水曜日8時から特集ツインピークス&デビッド・リンチですね、
はい、やりましょう。
イエー、ちょっとこのスタジオが赤く染まるかもしれない、レイさんが眼帯つけるかもしれない、
小さくなってゆっくり踊るかもしれない
小さくなる小さくなる意味がちょっと分かんないけど、
小さくなってゆっくり踊ります、
そしてその次が、7月25日なんですけど、あのクゼのスピンオフがあります。こちらはもうちょっとまたあの楽しみにしててください。
懐かしいよね、
そして7月26日は
ついに、ヤンさん主題歌のアニメが決定しますので、うん、そのアニメの締め切りは24日ですね、うん、よろしくお願いしますね、うんうん、もうあの方から
楽しみ、はい、あの方からすごいこと
あの方から
あの方もあの方も頑張ってらっしゃる
あの方もあの方もなんですけど、そうそうそう、漫画ワンの編集長の前では言えないけれども、
うんうん、頑張ってます
よくその連載の合間に、
言ってんじゃん言ってんじゃん言ってんじゃんまあいいやはいはいいやコメントでバレてる、
ということで、はい、よろしくお願いします。そして8月なんですけども、なんと、はい、我々ヤングサンデーついに大阪に行きます、大阪で公開収録の予定です。8月10日になっております、うん、大阪ロフトプラスワンウエストということで、まあ、ユーマ水族館もそうなんですけども、うん、海の生物だ、うん、をもう徹底的に語り尽くして、
何しろビーバー人ですから。
なるほど、
私は
ドルフィンブレインです
か。ドルフィンブレインですか。いや、サンデーではドルフィンブレインデーだった
んで、ゲストはなんと京都水族館の館長、
はい、
下村さんが、はい、
我らが下村館長が、
もうシン・ゴジラの話から全部語り尽くしていただくという夜が待っておりますので、うん、ロストこちら詳細分かりましたらまた、うん、まあ、おそらく来週までには、ね、うん、あのチケットを
関西も盛り上がって
発売させていただきますので、よろしくお願いします。
みんなコメントありがとうね。
よし、そして鹿田、は
い、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では後半に行きます。
ドルビスターベイベー、ありがとうございます。
ありがとうございます。